聖書の御言葉はマタイによる福音書15章21節から28節であります。新約聖書の30ページマタイによる福音書15章21節から28節イエスはそこを立ちティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来て、イエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。イエス様がこういう言葉で人の信仰を褒めたのは、後にも先にもここだけです。あなたの信仰は立派だ。立派だというのは、受け取りようによっては誤解される言葉であります。この元々の中身は大きいということです。あなた方の信仰はどこにあるのか、信仰の薄い者たちよ。こういうあるかないかのような信仰だと言って弟子たちはイエス様から叱られましたが、その反対ですね。あなたの信仰は大きい、偉大だ。日本語の場合にはこの立派な信仰という言葉を訳すことにいろいろ苦労して、翻訳が変わるごとにいろいろな言葉が用いられているようですが、英語ではグレイトです。大きい、本当に大きい。私たちがこのような聖書の言葉を読むときに、これを受け取り間違えてはいけません。この後すぐ娘の病気が癒されますから、なるほど、立派な信仰というものがこういうふうに結果をもたらすのか。じゃあ立派な信仰、この大きな信仰であるためにはどうすればいいのか、こういう関心で聖書に向かい合ったら間違います。イエス様の奇跡の記事はこともとくそうです。私たちが、あ、こういうふうに神様に向かってこの人は近づき、こういうふうに神様に向かってイエス様に向かって語ったから、この後こういうふうに病気が癒されたか、じゃあ私たちもそれに習ってこういうふうな信仰、こういうふうな姿で近づけば、このような結果が生ずるか。これは聖書と言わず、聖書の神様と言わず、さまざまな宗教が教えている教えの姿です。正しい信仰を持って祈るならば願い事が叶う。あなたが願っていることが成就する。じゃあ一体私たちが信ずる目的は何かですね。自分の願いを成就することかということです。自分の願いを成就することが救いではありません。人間が神様から離れた時からいつでも自分中心に事柄を考え、また計り、求め、願うようになりました。これはもう人として共通の姿ですね。 自分の願いが叶ったら嬉しい、自分の思い通りになったら嬉しい、自分の願いが叶わなければ悲しい。しかし聖書はそのような神様との出会い、また信仰を教えているでしょうか。聖書の中で信仰の深い人が面白いように自分の願いを叶えながら進んでいって、そして救いを得たと言うでしょうか。よく見れば反対であることを私たちは見出すと思います。どの人物、どのような記事を見ていっても、自分の願いがことごとく叶っていって、自分というものがますますその人の中で強くされていくような歩みをした人は一人もいません。確かな信仰を持って導かれた者の中にはそのような人はいません。昨日もこのことを願っていたけれども、今日もこのことを願っていたけれども、ますますその願いがますます大きなものとなって、そしてそれが実現する様を見て本当に嬉しい。これで信仰を全うした人いません。このような読み方をすると聖書を受け取り間違えるんですね。救いとは何ですか。救いとは本当に神様から離れた人間が神様と共に生きるようになることです。新しく作り変えられることです。これが救いです。この女の人があなたの信仰は大きいとこう言われていますね。どういう経緯でこのようにイエス様から言われているのか、もう少し丁寧に見てみたいと思います。21節を見ますと、イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれたとあります。ティルス、シドンというところは、これは異邦人の地でありまして、ユダヤ人からするとその地は汚れた地です。先週の聖書の箇所で手を洗わずに食事をしている弟子たちがパリサイ派立法学者の人々から責められました。なんでそんな汚れを洗わずに食事をして、その汚れを自分の体に入れるようなことをするのか。彼らは市場や町に行った時には体を本当に清めてから食事をした。それほど注意深く行動している。彼らからすればですね、まあ、弟子たちも含めてと言っていいですが、このティルス・シドンという地方は汚れた地なんです。そこは神様を恐れることなく神様の清さから離れた地ですから、そのところへは何か特別の事情がなければ足を向けません。手を洗ってから食事をしないと責めたパリサイ立法学者たちは追いかけてこないんですね。もうそこに弟子たちもまたイエス様行くからその地へ足を向けて入っていきます。そうしたらその地の女の人、この地に生まれたカナンの女が出てきてとあります。このカナンの女というのはそれこそその地方の女というだけではなくて、そのように神様に背いた歴史の中に生きている女ということです。カナンという言い方が特別な言い方なんですね。エジプトから救い出されたモーセ、その民たちがアラノを旅してヨシュアに引き入れられて入ったのはカナンの地。そのカナンの地は彼らが入る前は本当にとことん神様の前から滅ぼし尽くされなければならないほど神から離れた地と聖書には登場するんですね。でこのカナンの女、しかしイエス様の評判はこのティルス・シドンにも及んでおりまして、そこから人々がイエス様のところに来たことも聖書には出てきますし、またそしてあろうことかイエス様がその地に足を運びましたから、 この女の人はですね、本当にイエス様が来てくださったこう喜んでイエス様のところへ行きます。こうイエス様の前に現れて言ったとあります。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。主よ、ダビデの子よ、これはメシアということなんですね。メシアということなんです。ユダヤ人たちはイエス様のことをですね、いつも迷っていたんです。本当にこのお方がメシアなのかどうなのか、自分自身との関係で、あるいは自分たち自身との関係でいつも迷っていたんです。イエス様からおもんぜられればですね、あるいは彼らが望むような仕方でイエス様が自分たちのことを扱ってくれれば、ファリサイや律法学者たちこそ一番最初にこのお方がダビデの子だと認めたと思いますが、そうなりませんか。あるいは従っていく者たちも自分たちの願いを叶えてくれるように思うこともあるけれども、そうではないことを経験して、なんだひどい言葉が、こんな言葉聞いていられようか、離れていきます。だから自分との関係でいつでもイエス様に対して迷い続けています。彼がユダヤ人たちは信仰があるんです、知識もあるんです。だけどもその知識や信仰、その一番根底に自分がありますから、自分たちがどうこのお方から受け止められるのか、扱われるのか、このことでいつでも揺れ動いています。知識があるがゆえに、あるいは自分たちが知識を持っているという思いがあるがゆえに、あるいは信仰があるがゆえに、そのことのゆえにイエス様との関係がある意味複雑です。だけどもここにどれほどのことを聖書について知っていただろうか、あるいはどれほどのことをイエス様について知っていただろうか、ファリサイや律法学者たちがイエス様を知ったのとは比べ物にもなりませんね。彼らはもう徹底的に調べたんですから、最初はこのお方がメシアかもしれないなと半分思って、途中からはこの人を陥れてやろうと思ってとことん調べました。でもこの女の人はですね、イエス様がここに来たということで、いろいろ噂で聞いていたことを、いろいろ伝聞がほとんどだったと思いますが、それでいろいろ自分なりに考えて、聖書の知識も限られていたと思いますけれども、ダビデの子よ、メシアということです。このお方においてとこしえの救い、とこしえの御国が実現する。ダビデの子よ、私は憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしこの女の人に対するイエス様の態度は、まあ、人間的に言えばとても冷たい、こう続きますね。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。弟子たちも冷たい。弟子たちもですね、バリサイや律法学者たちから手も洗わないで食事をするとは何事だとこう責められていますけれども、彼らもやっぱりユダヤ人ですから誇りがあるんですね。この後ずっとですね、聖書を見てまいりますと、彼らの中に非常に堅固にその誇りがどこまでも残り続けたことを私たちは見ます。イエス様の十字架の前ではあります。十字架にイエス様がかかり、また復活したイエス様に出会った後、ペトロが使徒たち12人の中では初めて異邦人に福音を伝えます。コルネリオと言われるローマ人のところへ行って食事をします。その時に彼はとてもとてもためらって、神様が幻を見させて行けとはっきりと確信させてくれるまで行きます。またペトロがそこに行って福音を伝えて、コルネリオとその一緒にいた人々が悔い改めて死を信じるようになった後、そして聖霊が彼らにも下って 本当に自分たちと同じようにこの人たちがイエス様を信じて救いに預かった人だと確認した後、今度はこのペトロをめぐって他の人たち、またエルサレムの教会が彼を調べるほどの愛なのです。だからですね、自分たちのものだと思っているわけです、救いは。そして誇りにしているわけです。しかしここにあろうことかですね、この異邦人カナンの女が飛び出してきて、イエス様から何も答えてもらえず、そして弟子たちもその女の人をうるさまって追い払ってくださいとイエス様に願う、まあ、自分たちが勝手に追い払おうとしないのもこれは弟子たちの弟子たちたる姿ですね。イエス様に従って先走って自分たちが何もしないように本当に訓練されながらここまで来ています。イエス様追い払ってください。そうしたらイエス様はこうおっしゃったとあります。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。あなたのところに来たわけではないよというわけです。あなたのところに来たわけではない、ティルス・シドンに私はここ足を運んだけれども、あなたのところへ来たわけではないよ、あなた方のところへ来たわけではないよとおっしゃったんですね。そうしたら女はそばに来てひれ伏し、主をどうかお助けくださいと言った。イエスね、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、まず子供たちが食べなければならない、まずイスラエルの民が食べなければならない、そうしたら女は言ったとあります。主よ、ごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。どのようにこの人が聖書を学んだ人であるかとか、どういうふうなこれ以前のこの人の生活があるかとか、聖書は一切教えてくれませんね。そこには関心があります。ここでイエス様に向き合ったこの人に関心があります。そしてこの人はこのようにイエス様から無視され、またこのように言葉をいただいて、それでダビデの子よとイエス様に呼んでいる、その呼びかけをやめたかといえばそうではありません。子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。無事によ、あなたの信仰は大きい。ここでですね、改めて私たちはこの女の人の信仰の大きさは何かということを見ます。それはここでこの女の人はイエス様から冷たくされてもそれでつまずきません。無視されてもつまずきません。叫びながらついていったとありますね。全然イエス様からお答えがなくてもつまずきません。またイエス様のお言葉が与えられたかと思ったら、お前に与えるパンはないよと言われたというわけですね。子供たちのパンを取って子犬に与えるわけにはいかないよと言われたというわけです。そうしたらそれでもつまずきます。さらに子犬だってパンくずをいただくのです。ここでですね、私たちは改めて信仰によって歩んだ人たちと同じだな、聖書はこの人だと私たちに示す人々と同じ信仰がこの女の人の中にあるなと確認するわけですね。それは何か、信仰は大きいですが自分は小さいということです。信仰は大きい、 かしここにイエス様そうはおっしゃいますけどもという女はいます。自分がいます。信仰は大きく自分は小さい。これが神様と向き合うということですね。そしてもう一つのことは、それがこの人にとっての今日だったということです。この後この女の人がどういうふうに歩んだかは分かりません。でも信仰が今日そのようなものだということです。今日神様の前において信仰が大きく自分は小さい、こういうふうな姿の中に答えがあります。こういうふうにして死を信じた人々はいつも今日という日に答えを受け取ってきたのではないでしょうか。主のお言葉を受け取って今日主の御前に答えを受け取ります。でもその今日受け取る答えというのは、主はそうおっしゃるけれども、こういう仕方で主の御前で論じ合うならまだいいです。でも論じ合うことさえやめて心を閉じてしまって、自分の中で自分を大きくしていく、ここには信仰の宿る余地がないんですね。主は論じ合おうではないかとおっしゃるほど心を低くしてその民のもとへ語りかけるお方です。論じ合おうではない。また信仰によって神様に近づく者は、本当に昨日まではとことん神様の御前にへり下って小さなものとして歩んだものも、受け止めがたい事柄が生ずるとあのヨブのようにですね、とにかく神様と論じ合いたいんだ。でもそのように論じ合って改めて自分を小さくされて、それが砕かれる仕方なのか導かれる仕方なのか、小さくされて答えを受け取って信仰を大きくされて今日の答えを受け取ります。これが信仰ですね。皆さん2つのことを確認して今日は終わりましょう。信仰が大きいということは自分が小さいということ。どういう仕方で自分が小さくされるのか、神様のお取り扱いしています。御言葉が与えられて、この女の人のやり取りのようにですね、御言葉が与えられて、そしてその御言葉が本当に神様の御前に自分を小さくして近づいているこの女の人ですから、ダビデの子よと限られた知識なのにイエス様を仰いでいる女の人ですから、その知識において、その姿において、このイエス様の言葉はつまずきとはならずにしっかりと受け止められて、私は確かに子犬のようなものであって、アブラハムに祝福が与えられて、アブラハムの子孫が祝福の源となって、それが祝福が世のすべての民に及ぶ、そのような周辺にいるものですけれども、そんな子犬のようなものであってもパンくずはいただくのです。だからつまずかないで、イエス様の御言葉を受け取れば受け取るほど、あるいはイエス様のお取り扱いを受け取れば受け取るほど自分を小さくして、確かに今日この女の人は信仰を大きく自分を小さくして主の答えを受け取ったんですね。あなたの信仰は大きい。しかしこれは今日のことだということです。明日これはまた明日です。明日が今日になった時にこの姿でこの女の人が歩んでいればよしです。信仰は本当に常に今日なんですね。今日なんです。随分長いことですね、正しく豊かに積み重ね、いろんなことを経験し、いろんなことも分かった、それがですね今日というものに 変えられません。変えられません。あるいは明日も今日には変えられません。ソロモンがですね、本当に王とされた当座はこの民を裁くのに本当に知恵を与えてくださいと願って、良きものを願った。それに添えてあなたが願わなかった富もまた繁栄も与えようと神様から喜ばれます。求めたものは本当に正しく、だけどもその繁栄を与えられた後にソロモンはその繁栄の結果を自分の手につかみながら、ソロモンにとって時を重ねた後の今日ですね、神様が二度もどのような仕方でか分かりませんがソロモンに現れてくださったが、心を固くなにして神様の御前にへり下ることができます。信仰は小さいどころかどこにあるのかというありさまになってしまいました。だから信仰が大きいとは自分が小さいと。そしてそれは今日です。でもこの小さい信仰こそ、小さい自分こそ幸いなものです。幸いなものです。神様がさまざまな仕方で私たちを信仰を大きく、自分を小さく導いてくださり、また作り変えてくださることと思いますが、それがお一人お一人また私たちにとってどのようなものであるかは御心の一員です。使徒パウロは神の国に入るために多くの苦しみを本当に経験しなければならないと、神様から捉えられた時にはっきりと告げられました。多くの苦しみ、行けあの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示す。彼はパウロにふさわしく、このサウロにふさわしく、そういうふうに小さくされたんですね。じゃあそのように小さくされてこのパウロは本当に悲しんだかといえば、確かに悲しみました。でもそれで喜べなかったかといえば、大いに喜びました。キリストを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに他の一切を損失と見ていますというほど喜びました。いつも喜んでいました。またイエス・キリストのおかげで私はあらゆる事柄に対処する秘訣を授かり、あらゆる事柄に対処できるのだと、持たないもののようであるけれども持つものとされました。だから小さな自分、大きな信仰です。またですね、最後に一つのことだけ付け加えると思います。あなたの信仰は立派だ、信仰は大きい。そしてへり下っているこの女の人、この女の人がですね、この後娘が願った通りに癒されたということが後に続きますけれども、癒されなかったとしたらどうでしょうか。癒されなかったとしたら、この信仰が本当の信仰であるならば、なおも主を信じて従い続け求め続けたことと思います。ますます自分を小さくして、信仰を大きくして、さらに知るべきことを知って突き従ったことと思います。それが信仰ですね。私たちはそのようなキリストと今出会い導かれているということであります。大きな信仰、小さな自分です。ここに私たちがその日その日に主から答えを生きて受け取って生きていく道筋があります。お祈りいたしましょう。 神様、このようにあなたの御前に自分を小さくして、助けを求め救いを求めたカナンの女の信仰を学びました。願わくば私たちもこのような心を持って、また姿を持ってあなたに求めていくことができるよう、あなたと共に歩んでいくことができるようさせてください。ますます主を知るべきほどのことを知ることができるようにさせてください。イエス・キリストを知ることのどんなに素晴らしいかを、何者にも変えがたい主の栄光を知るものとさせてください。今日という日にそのように主を知りながら、今日を本当に主と共に生きる人として捉えて生きることができるようにさせてください。過去を誇り、また過去を悔やむそのような意味でもなく、明日を思い煩い、明日を恐れる、あるいは明日を誇るそのような不確かな意味でもなく、主の御前に本当に信仰を大きく、自分を小さくして、今日を本当に捉えて生きることができるようにさせてください。喜びと平安、望みに満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りいただいたので賛美いた